日経プレゼンツ描こう未来へのデザイン大阪・関西万博に向けて、
こんにちは。司会の日本経済新聞大阪本社編集局長の津川悟です。
こんにちは。司会進行の辻瑠奈です。今日は日経プレゼンツ描こう未来へのデザイン大阪・関西万博に向けてと題して特別番組をお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
命輝く未来社会のデザインをテーマにした万博が2025年4月13日から10月13日まで大阪夢洲で開かれます。公式キャラクターの愛称はミャクミャクに決まりました。さて津川さん、先月18日には東京と大阪で1000日前の記念イベントも開催されるなど、少しずつ近づいてきた実感がしてきましたね。
そうですね、いよいよ準備が本格化してきました。万博はオリンピックと比べると会期が長いですし、3年後でコロナが収まれば多くのインバウンド外国人客が見込まれます。テーマは命輝く未来社会のデザインで、有力企業や大学研究機関が集まる大阪関西の強みを生かして健康長寿という人類共通の課題の解決策を発信する場となることが期待されています。万博のテーマを具体化する8つのパビリオンは日本を代表するような8人のプロデューサーが担当して準備が進められています。開催の概要が少しずつ分かってきましたので、今日は最新情報をお伝えしていきたいと思っています。
はい、この特別番組では大阪・関西万博を日頃から取材する日経新聞の記者とともにお伝えしていきます。大阪・関西万博の全体像をご紹介し、パビリオンの準備の様子をプロデューサーに語っていただきます。またどのような技術が見られるのか、そして未来の私たちの生活はどう変わっていくのか、関係者に語っていただきます。この後ラジオ日経の大阪にあるスタジオから12時30分までお送りします。日経プレゼンツ描こう未来へのデザイン大阪・関西万博に向けて、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。数字やファクトで語ると相手の納得度も全然違う。取引先との会話も会議での発言も変わってくる。会話の引き出しも増える。だから私は日経電子版。通勤や休憩時間などの隙間時間で市場や競合の動きを効率的にチェック。マネーの仕組みも一から学べる。日経電子版はビジネスパーソンが選ぶ成長につながるニュースメディアナンバーワン。さらに有料ニュースアプリ利用者数も断然ナンバーワン。ただいま初回無料体験実施中。日経プレゼンツ描こう未来へのデザイン大阪・関西万博に向けて。大阪・関西万博は2025年4月13日に開幕し、半年間夢洲で開催されます。さて津川さん、もう万博まであと3年を切っているんですね。
はい、そうです。7月の18日には1000日前ということでイベントがありました。
そして USJ では小袋さんが万博のテーマソングを披露して盛り上がったようですね。
はい、東京ではまだ万博の認知度が低いんですけども、はい、同じく1000日前のイベントとして東京スカイツリーで点灯式のイベントがありました。
はい、今回の万博は命輝く未来社会のデザインというテーマだということですが、どのような内容になりそうでしょうか。
そうですね、だんだん明らかになってきました。パビリオンでは植物のように光合成をしてエネルギーを作る住宅を体験できたり、健康状態を診断してアドバイスをしてくれたりします。木造の大きな回廊ができて、パビリオンや大阪湾を眺めながら散歩を楽しむことができます。空飛ぶ車が登場してタクシーとしてお客さんを運ぶという計画もあります。
はい、後ほど機械が様々なデータを取得する都市移動用のモビリティと空飛ぶ車に関しては関係者の方にお話を伺います。また今回の万博プロデューサーの方にもご登場いただく予定です。
まずは日経新聞で万博を取材している記者を呼んできましたので、万博の見どころなどについて聞いてみたいと思います。
はい、日経新聞大阪本社の長谷川武史記者と金岡博文記者です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
長谷川記者は私と同年代で、前回の大阪万博は6歳ぐらいだと思うんですけども、約50年前ですけども、1970年の大阪万博についてどんな記憶がありますか？
まさに小学校1年生で、私当時愛媛県の松山市というところに住んでたんですけれども、うちの親父に連れて行ってもらったという記憶はもうはっきりあります。もちろん大阪が初めてだったんですけれども、大阪に人が多かったのか万博だから人が多かったのかっていうのはそれは定かではないんですけれども、ものすごい人だなという記憶はありますね。それで月の石っていうのがよく言われてまして、でうちの父親がじゃあ月の石を見に行こうという話をしてたんですけども、あまりの行列で入れなくて諦めたと、そこまで覚えております。
金岡記者はまだ20代なので残念ながら記憶はないですよね。
はい、そうですね。それでも大阪で取材をしていますと、6000万人も訪れたというこの会場の熱気、いろんな人から聞く機会があります。また携帯電話みたいな現代につながる技術が展示されたというのも聞いたことがあります。
万博はそういういろんな展示をしているパビリオンというのが中核です。で、大きく分けて各国の政府が出すパビリオンと民間企業が出すパビリオンがあります。長谷川記者、各国政府が出すパビリオンっていうのはどのぐらいでそうですか？
今大阪・関西万博に参加を表明している国が130、これに加えて国際機関が8つですので、もう140ぐらい近くになってますね。で、もともとはトータルで150を目指すと掲げてましたんで、ほぼ目標には近づいてきてるかなという水準です。前回2005年に愛知万博も120ちょっとの参加でしたから、まあこれは上回ったということです。まあそれぞれ実際に自分のところで一つのパビリオンを建てる国と、万博協会が用意したビルの中に展示ブースを設ける国、いろんな形があるんですけれども、それぞれの国が自分のところの技術であるとか、見せたいものであるとかっていうものを競うような感じなんで、非常に面白い形になると思います。
各国政府のパビリオンでは、かつての月の石のような目玉になるようなものっていうのはありそうですか？
今回の大阪・関西万博ではまだなかなか聞こえてこないですね。実際に月の石っていうのが1970年の大阪万博では随分話題になったんですけれども、それでも人類が初めて月に行ったのってその前の年の1969年なんですよね。月の石が大阪万博に来ると決まったのは直前だったらしいんですよね。ですから多分まだ3年近くありますので、これから目玉というふうなものが、いろいろ見えてくるんじゃないかと思ってます。
愛知万博ではね、冷凍のマンモスというのがあったんですけども、はい、まあそういうのがあるといいですね。
そうですね。
次に金岡記者、民間企業のパビリオンについて概要が発表されましたね。
そうですね、10以上の企業や団体の出展が決まりました。中身を見ていますと、住友グループであったり三菱グループであったりパナソニックであったり、日本を代表する大企業ですとか企業グループが参加します。それぞれ脱炭素ですとか自然との共生のような地球の課題解決につながる技術や取り組みを展示するということです。他に笑いをテーマにした吉本興業ですとか、ガンダムパビリオンを打ち出すバンダイナムコのようにエンターテイメント性の高いパビリオンも揃っています。例えばNPO 法人のゼリジャパンというところが出展する海洋資源の持続的活用と海洋生態系の保護をテーマにしたパビリオンですね。来館者が楽しみながら環境保護を学べる展示というのを検討しているということですね。で、リサイクル可能な素材を使った建物というのも特徴になっていて、万博終了後にはいろんなところで再利用を目指すということです。また未来の住宅を示すという飯田グループホールディングスと大阪公立大学が共同で出展するパビリオンも面白そうです。太陽光を媒介にして水と二酸化炭素からエネルギー源を生み出して、それで住宅一棟のエネルギーを賄うというこの人工光合成という技術を使った人工光合成住宅、これは二酸化炭素を排出しない住宅になっていて、こういった技術を展示できないか今研究を進めているところです。 他にバンダイナムコのガンダムパビリオンですね。こちらはガンダムの世界観にいながら、例えば宇宙に移住する際のような未来社会での課題解決を考えればにできないかというふうに言っています。すでにバンダイナムコといろんな企業、大学研究者がロケットの技術開発であったり、宇宙で生活する際の倫理など研究していまして、こういうものの成果を万博で展示したいということです。
大阪・関西万博では各国政府や民間企業のパビリオンのほかに地元の大阪府、大阪市もパビリオンを計画しています。これは長谷学者どうですか？
そうですね。つい先月概要が発表になりました。もともとは大阪パビリオンと言われてたんですけれども、その名前が大阪ヘルスケアパビリオン、ネストフォーリボーン、生まれ変わるための基地だとか巣っていう、そんなイメージを持たせたような。で、建物そのものも大体外観決まってまして、発表の時に吉村大阪府知事はガラスの屋根に水が流れててですね、それに包まれるような建物にすると。そこで展示されるものっていうのが健康状態、人の健康状態を自動で診断するような乗り物を考えているようです。
そうなんですね。今お話にもありましたけど、大阪・関西万博の開催を前にスマートヘルスシティ戦略を掲げて健康先進都市を目指している大阪ですが、戦略実現のモデルになる万博会場ではどのような計画があるのでしょうか。ここで大阪府大阪市万博推進局事業推進部出展企画課長の本木和典さんにお話を伺っていますので、お聞きいただきましょう。本木さん。
はい、本木でございます。
大阪ヘルスケアパビリオンネストフォーリボーンの全体像を教えてください。
はい、我々大阪ヘルスケアパビリオンでは、出展参加テーマは名称にあるようにリボーンでございます。リボーンというのは人が生まれ変わる新たな一歩を踏み出すということをテーマに込めております。この大阪ヘルスケアパビリオンネストフォーリボーンという名称は今年の7月13日に決定いたしました。そして現在8月31日までこの大阪ヘルスケアパビリオンのロゴマークも募集しております。パビリオンの基本構成のイメージですが、メインは展示体験ゾーンになるんですけれども、それ以外に食体験、中小企業、スタートアップゾーン、あるいはイベント交流ゾーン、リアル会場だけではなくてバーチャル上での展示体験やイベントなども展開していくことを検討しております。展示につきましては、展示全体に未来の都市生活というストーリーを設定いたしまして、2050年頃に実現が想定される未来都市を描いていきます。また子どもたちから大人まで皆様が楽しみながら未来の医療や大阪の可能性を感じることができる展示の実現を目指します。建物ですが、6月17日に建築基本設計の概要を公表いたしました。大阪のパワーを世界に発信するパビリオンとして、多様な屋根の集まりを水と木で構成し、新たなランドマークを創出していきます。また木とシールのハイブリッド建設とするなど、脱炭素社会の実現に向けた建築を提案いたしております。我々地元大阪の自治体パビリオンとしましては、産学官民の力を結集し、オール大阪で命や健康の観点から未来社会の新たな価値を創造するとともに、大阪の活力、魅力を世界の人々に伝えていきたいと考えております。
また大阪ヘルスケアパビリオンは、機械が様々なデータを取得する都市移動用のモビリティが呼び物になりそうだと言われています。どのような乗り物をイメージしたらよいのでしょうか。
はい、まずこの乗り物でございますが、都市移動用のモビリティということで、未来都市を自走走行するモビリティをイメージしております。そのモビリティに乗り込んで、VR などを活用した様々な体験とともに、簡単な問いかけへの応答や、センサーを用いたセンシングによりまして、データの取得を自動的に行います。モビリティの移動後は、取得データをもとに、パーソナリライズされた食、運動、ヘルスケアやエンターテインメントコンテンツに進んでいただき、様々な体験をしていただくことになります。
以上、本木和典さんに大阪府大阪市の出展計画を伺いました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。今回の万博らしい内容になりそうですね。さて、万博にはこのほかシグニチャーパビリオンがあります。 8つありまして、万博のテーマ、命について8人のプロデューサーが担当することになっています。金岡記者、どんなパビリオンになりそうですか？
そうですね。担当する8人は、放送作家ですとか、生物学者ですとか、ロボット研究者のように多彩な面々が揃いました。4月に8人が示した出展の構想というのを聞いていると、個性豊かなパビリオンというのが想像できます。例えば、命を知るをテーマにしている生物学者の福岡伸一さんは、ポストコロナの生命哲学を提示するというふうに意気込んでいます。他に命を紡ぐをテーマにする放送作家の小山薫堂さんは、このパビリオンは外観は不思議なかやぶき屋根のような建物なんですね。で、中に入ると、そこにスーパーマーケットのような景色が広がっています。このスーパーマーケットでは、いろんな食を展示しまして、例えば脳科学と組んで未知なる美味しさを体験するですとか、そういった食の最新技術から、はたまた日本古来の発酵のような食文化まで、様々古今東西な食文化を展示するというふうに言っています。こういったパビリオンには企業も参加の意欲を示していまして、小山さんのパビリオンには例えば江崎グリコが協賛を決めているほか、長谷工コーポレーションですとか大和ハウス工業、 NTT などもそれぞれ協賛する予定です。
様々な種類のパビリオンが登場していて、一日では回りきれないくらいですね。私が冒頭に紹介した木の回廊はインパクトがありそうです。長谷川記者どうですか？
そうですね。先ほど津川さんがおっしゃったような木の回廊、これリングというふうな呼ばれてましてですね、いわゆるその大天井、人が歩けるような屋根、だから万博の会場をですね、ぐるっと巡れるような通路であり、回廊、リングと呼ばれるところをずっと歩いてですね、各パビリオンを移動できるというもので、それを木造建築で作るという計画があります。このリング、これ完成したらですね、内側の直径がですね、600メートルぐらいあってですね、世界最大の木造建築物というふうに言われてます。ですから、これ自体もかなり話題になるんじゃないかと思ってます。
万博では空飛ぶ車が話題になってますけども、可能各社もう実用できそうですか？
そうですね。この万博での導入を目指す空飛ぶ車というのはまだ技術開発の途中でして、国内勢ですとスカイドライブですとかテトラアビエーションという会社が安全性を考慮しつつ機体の開発を進めています。また国外の企業も多くが開発競争にしのぎ削っていて、国外ですとも一部飛んでいる機体もあります。万博ではこの空飛ぶ車をどう導入するかというと、会場周辺の遊覧飛行というのに加えて、会場と大阪市内、例えば大阪駅など周辺の関西国際空港のような空港というのを結ぶ路線も候補になっています。機体の開発ですとか今後の離発着場の整備といったものに左右されそうです。今後3年間の準備がどう進むかに注目が集まっています。
では実際に空飛ぶ車の開発者の方にお話を伺ってみたいと思います。
はい。大阪・関西万博は未来社会の実験場をコンセプトに掲げています。移動手段として空飛ぶ車の実用化が注目される中で、万博に向けて機体の開発に取り組んでいる愛知県豊田市にある企業スカイドライブの開発者に電話をつないでお話を伺いたいと思います。株式会社スカイドライブエアモビリティ事業部事業開発チームリーダーの金子隆さんです。もしもし、進行しております、はい、辻と申します。よろしくお願いいたします。
はい、スカイドライブ金子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
日経新聞大阪本社編集局長の津川悟です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずそもそも空飛ぶ車とはどのようなものでしょうか？
はい、はい、空飛ぶ車の正式名称なんですが、電動垂直離着陸機と呼ばれていまして、ヘリコプターと違って、垂直に降りたり飛んだりできる機体というふうな定義になっています。実態としてはですね、あと技術的には電池であったりモーターで空を飛ぶという機体になっておりまして、ある種航空機やヘリコプターと EV の中間のような、そんな位置づけになっております。
万博で計画されている空飛ぶ車は操作はパイロットがするんですね、はい、パイロット以外の乗客は何人乗れるんでしょうか？
はい、現在ですね、万博でデビューする機体のコンセプトを最終化しておりまして、乗客1名から2名で最終化しているところでございます。
何キロぐらい飛べるんでしょうか？
今ですね、2025年以降なんですけれども、将来的にはですね、20分から30分ぐらい、距離にして20キロから30キロ飛べるということを目指しております。 これはですね、電池の技術の、技術革新と合わせて距離が伸びていくという形になりますので、周りの環境を見ながらですね、距離を少しずつ伸ばしていくと、そんな感じになっております。
速度はどのぐらいになりますか？
大体ですね、安全運航も考慮しながら100キロぐらいで飛ぶことを今想定しております。
万博ではどこからどこまで飛ぶ計画なんでしょう？
基本的にはですね、万博周辺の、ベイエリアと呼ばれているエリアで、万博会場から遊覧のような形を想定しております。もしくは万博とですね、周辺のエリアにいくつかポートを設定して、そこを往復するような形というのも考えているところです。
運賃はどのぐらいになりそうですか？
はい、これがですね、運航条件、飛行条件によって大きく変わってくるところです。例えば距離が伸びたりとか、もしくは運航頻度をどれぐらい、1日の中に取るかによっても変わってきます。ただ、皆様に需要していただくようなチケット代として、短い距離の場合は2万円ぐらいかなというふうに思っているんですが、この辺含めてですね、やはりどんな価格帯でお客様にご提供していくかというのは今後調整をしていくところです。
開発の進捗状況はどうでしょうか？あと3年なんですけども、はい、どんな課題がありますか？
はい、この空飛ぶ車なんですけれども、法律上はですね、航空機としての扱いを受ける形になっております。特にですね、安全性の部分に一番気をつけておりまして、そこの部分はですね、飛行機と同じような安全基準を担保するという、基準をクリアしていきたいと思っています。それをですね、型式証明というふうに呼ばれていまして、自動車でいう車検みたいなものになるんですけれども、これをクリアしていくことが一番の課題になっておりまして、こちらは世界の各社さん、空飛ぶ車を作っている各社さんがですね、やはりこれをクリアしていくということをめどにですね、開発を進めていく、そういった感じでございます。
万博の後はどのような利用を目指しているんでしょうか？
万博の後はですね、徐々にですね、万博周辺のエリアから他のエリアに拡大していくことを想定しています。すでにですね、いろんな各自治体様からお声かけいただいたりですね、企業様からもお声かけていただいているような状態です。徐々にエリアを広げていきたいと思っているんですが、また空飛ぶ車もですね、新しい観点としてはスマートシティとか次世代モビリティと連携していくみたいな形で、都市のデザインをどうしていくかみたいな観点でも注目されています。
現在の自動車や鉄道と比べた優位性はどうなんでしょうか？
エネルギーの観点でいうと、電力を使っているエコなところがあるみたいな部分がありますし、あとは将来的にはいろんなところに離発着できるようなポートができると、移動の自由度が増すという形になります。ですので、時間を短くですね、短縮してですね、行きたいところに行くみたいな時は空飛ぶ車を使っていただいて、時間に余裕がある時、もしくはお金をセーブする時は、いわゆる公共交通機関を使っていただくような、そんな住み分けというのができていくのではないかなというふうに考えています。
環境に優しい移動手段ということも言えるんですね。
はい、今おっしゃっていただいた通りですね、電気を使っていく環境に優しい交通機関というのは我々も描いています。で、ここにはですね、今次世代モビリティということで、例えば EV であったり、EV トラック、EV バスであったり、電気自転車のようなものもありますので、そういったモビリティと合わせてですね、都市の環境に優しいような移動手段ということで、キャパ広く展開していけたらなというふうに考えております。
ありがとうございます。万博で実際に体験できるのが楽しみです。期待しています。
はい、どうもありがとうございます。
お忙しいところありがとうございました。
金子隆さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
万博で空飛ぶ車が実現すれば人気を集めると考えられますよね。これから3年で安全性の基準や操縦者の技能、飛行経路の設定など課題に臨んでほしいなと思います。
はい、空飛ぶ車ってのは非常に夢がありますね。ただ万博ではその実際には大量の輸送には向かないんですけれども、私としては水の都、水と大阪として船にも期待してるんですけども、長谷川記者、水運の可能性っていうのはどうでしょう？
水運っていうのも万博で非常に重要な移動手段として考えられてます。一つ大きいのはですね、今大阪ではですね、淀川大堰を開けるという工事が進んでいます。淀川大堰というのはですね、京都から大阪に、大阪湾に流れていく大きな一級河川があるんですけれども、そこに堰を作って、これが100年ぐらい前に作っても物理的に船が通れなくなってるんですね。で、ここがもし通れたら、京都から大阪市内を通って大阪湾の万博会場である夢洲まで船で行くことができるということなんですけれども、この工事が万博までに完成するということです。で、校門は国内最大級のものができる予定です。これは100人乗りの観光船が一度に4隻通れるほどの規模だというふうに言われています。それと まだ実際に船を運航する事業者が現れてはないんですけれども、物理的に船が通れるということになるんで、多くの人を移動してもらう交通手段であると同時に、一つの観光の目玉としても注目されることになりそうです。
万博は未来社会のショーケースとも言われます。空飛ぶ車のような新しい技術が披露されることを期待しています。可能各社、このほか巨大なロボットの開発も進んでいるようですね。
そうですね、万博での活用を目指して巨大なロボットの開発をしているのが滋賀県大津市のスタートアップ人機一体という会社です。同社は人間が操作して高所作業などにあたる人型重機というのを開発していまして、同社の社長が考えているプランというのは、先ほども話に出た会場の大屋根のメンテナンスにこの人型重機を活用して高所作業にあたれないかというふうに話しています。人機一体のこの人型重機というのはもうすでに実用化が始まっていまして、 JR 西日本と鉄道の保線作業、高所作業のところで使えないかというのを今実用化を進めている最中ですね。で、現在の試作機というのはクレーンのアームがあって、まあ人の上半身の機械がそこについているというもので、4月から実証実験が始まっています。他にも万博会場ではカーボンニュートラルというのを目指しており、水素発電ですとかアンモニア発電、あと空気中の二酸化炭素を貯蔵したり回収する技術というのが導入できないかというのを国ですとか協会が検討を進めています。こういう脱炭素ですとかカーボンニュートラルというのは今後かなり国際的にもテーマになるので、いろんな主体が力を入れて取り組んでいて、相当いろんな新しい技術が万博で花開くんじゃないかなというふうに思ってます。
万博のテーマの話なんですけども、この命輝く未来社会のデザインっていうのは新型コロナウイルスに見舞われた今はぴったりなんですけども、その前から決まってたんですね、長谷川さん。
そうです、もう当初からこのテーマっていうのがあってですね、8つのパビリオン、テーマパビリオンっていうのがあるんですけども、すべて命というものを関して、命を知る、命を育む、命を守る、命を紡ぐ、命を広げる、こういった形でテーマをそれぞれ設定しております。
大阪・関西万博はこう命の大切さっていうメッセージを広げるという意味があるわけですね、はい、そしてその万博に向けて技術開発が進んで最先端の技術の実験場となるということは、万博が終わった後も大きなレガシーとなるというふうに思います。で、あと2年半ほどなんですけども、万博の成功に向けて何が必要と思いますか？可能各社は政府や事務局の取り組みを取材しているわけですけども、どのように感じてますか？
まず全国での機運情勢ですね。三菱総合研究所が今年の7月に発表したウェブアンケートの結果ですと、全国で万博に大いに関心がある、やや関心があると答えた人は約3割のみだったんですね。最もまだ万博っていうのは残り2年半でまだ具体的なものが見えてないところもあるので、今後具体的な展示が明らかになってきたら、おのずと知名度というのも全国で上がってくるんじゃないかなというふうには思います。他に万博ではいかに持続可能な社会につなげられるかという運営も課題です。運営主体は万博会場でフードロスですとか衣料品廃棄というのを意味するファッションロスですね、これをゼロにするということを目的にしていて、運営主体と今後の参加する企業でこういう取り組みをいかに実践できるかも課題になりそうです。
長谷川記者はどう考えますか？
やはり未来を見せるというのが大きなテーマになってますから、万博の夢島という会場があるんですけれども、そこではものすごくみんなが力を入れて未来を見せようとしてるんですけれども、じゃあコロナが収束して海外から観光客の方が大阪に来た時に、やっぱ大阪に着いた時から未来を感じてもらえるかどうかと、これがやっぱり一番大きなことじゃないかと私は思うんですよね。大阪府の吉村知事は並ばない万博を実現したいということをおっしゃってまして、いろんな AI の技術などを使って並ばない行列がない万博というのを実現しようとしてるんですけれども、具体的にはおそらくこれからですね。
これから具体的な展示やプロジェクトがどんどん明らかになってくると思います。日経新聞としては万博の準備状況について詳しく分かりやすく報じていきたいと思っています。
ここまでのお話は日経新聞大阪本社の長谷川武史記者と金岡博文記者でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
命をテーマに8人のプロデューサーがそれぞれパビリオンをデザインします。続いてはプロデューサーの福岡真一さんに津川さんが東京でお話を伺っていますのでお聞きください。
大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーを務めていらっしゃる青山学院大学教授福岡真一さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、福岡真一です。よろしくお願いいたします。
まずは福岡さんのプロフィールをご紹介します。
生物学者で作家としてもご活躍の福岡真一さん、1959年東京都のご出身です。京都大学大学院博士課程を修了されました。アメリカハーバード大学の研修員、京都大学の助教授などを経て、現在は青山学院大学教授、アメリカのロックフェラー大学客員教授でいらっしゃいます。そしてこの度大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーを務めていらっしゃいます。作家としてはサントリー学芸賞を受賞され、85万部以上のロングセラーとなった生物と無生物の間、動的平衡シリーズなど生命とは何かを動的平衡論から問い直した著作を数多く発表されています。
早速ですが、1970年、前回の大阪万博は11歳ぐらいだと思うんですけども、前回の大阪万博のご記憶はありますでしょうか？
はい、もうありありとあります。小学校5年生でした。当時は東京に住んでいたんですけれども、両親にねだってですね、春休みと夏休みの2回も万博会場に出かけていって、延々とですね、何時間も並んで待って、アメリカ館の月の石とかですね、動く歩道とか、それから岡本太郎が作った巨大なモニュメントである太陽の塔に入ってですね、未来の希望にあふれたですね、万博の世界というのを堪能いたしました。
それは素晴らしい経験をされたんですね。2025年の大阪・関西万博では、その中核となるテーマ事業として命の輝きプロジェクトというのがあります。このプロジェクトは8人のプロデューサーが主導してシグネチャーパビリオンを展開します。このうち命を知るは生物学者の福岡先生が提唱するプロジェクトとなっています。説明資料によりますと、命動物平衡感とも書かれています。先生のこの研究成果をどういうふうにこう生かしていくおつもりなんでしょうか？
はい、まあ、私の生命の見方、生命観のキーワードは動的平衡と呼ばれる言葉なんですね。で、動的平衡というのは、動的つまり絶えず動きながら、まあ、平衡バランスをとっている、それがまあ生命体だというふうに考えています。常に自分自身をこう率先して分解しながら、環境からさまざまなエネルギーや物質を取り入れて、もう一度自分をこう再構成しながら、常に更新しながら変化しているのが生命だという、非常にダイナミックなものとして生命を捉えています。ですから近代科学の生命観はどちらかというと、生命を精密な、ミクロな機械のように捉えていますけれども、やっぱり生命は機械ではなくて動的な流れの中にあり、常に変化しているというものが生命の根幹であり、絶えず環境との間に相互作用を行いつつ常に変化し続けているというのが生命なので、そういった生命の在り方の本質をですね、ぜひ皆さんと共にもう一度再確認したいというのが、この私のテーマ感のキーコンセプトになっています。そこで命動的平衡感という名前を付けました。
コンセプトとして I am you、 私はあなたということも歌ってらっしゃいますね。
はい、そうなんですね。私のあの命動的平衡感はですね、 I am you という言葉をスローガンにしております。 I am you というのは私はあなたという意味ですけれども、このあなたというのは他の人々、それと同時に他の生命体、人間以外の植物や動物という生命体、そして地球全体という環境もあなたなわけですね。ですから私という生命は私だけで生きているわけではなくて、常に他者との動的平衡、あるいは相互作用の上に成り立っている。私というのも地球全体の生命体の一員であるという意味を込めて、 I am you という言葉をスローガンにしています。
あの、作曲家の坂本龍一さんによるコンサートも計画されているようなんですけども、どうしてこう坂本龍一さんなんでしょうか？
はい、坂本龍一さんとはですね、ここ20年ぐらいいろいろな形でお付き合いさせていただいておりまして、対談をしたり番組を作ったり、 あるいはプライベートでもお話しさせていただいてます。坂本さんはニューヨークを拠点としていますので、私もロックフェラー大学というニューヨークの大学の客員教授なので、時々ニューヨークに行った時にバーに行ったりしてですね、お話をしてきたんですね。で、その時におのずと我々のテーマになるのは、やっぱりこの人間という生命のあり方、人間がどうして生命体としては他の動物や植物と変わらない仕組みを持っているにもかかわらず、どうして人間は自分を特別な生命体だと思っているのか、そういったことを話してきました。そして坂本さん自身はライフというですね、非常に大きなオペラを作られたことがあるんですね。その時のテーマもライフ、生命ということでした。で、今回はですね、2025年の万博に向けてですね、坂本さんのコンサートを行おうとしているんですけれども、これはミックスドリアリティという形でコンサートを考えています。このミックスドリアリティというのはバーチャルリアリティの先を行くコンセプトでして、坂本さんがピアノを演奏されているですね、三次元映像をあらゆる角度からですね撮影して、それをすべてデータにしてホログラムみたいな感じでそれを再現して、あたかもそこに坂本さんがいるようなバーチャルリアリティ空間を作り、周りにさまざまなコンピューターグラフィックで映像を作ってですね、まあバーチャルなんですけれども実際にいるような形で音楽と生命の物語を演奏するコンサートを作ろうと。やっぱり新しいテクノロジーを使いつつ素晴らしい音楽を再現するという試みを希求されてきましたので、今回もバーチャルリアリティを超えるミックストリアリティという方法で、坂本さんのその場に本人がいるような形をバーチャルな形で再現するコンサートを福岡パビリオン動的平衡館のイベントとしてですね計画しているんです。
資料によりますと、生き物たちと演奏が互いに呼応し合うような心地の良い一体感を醸成するというふうにありますね。楽しみです。先生のおっしゃっているコンセプトをですね、まあ、どういうような形でこうパビリオンにするのかというのも非常にこう興味深いところなんですけども、このパビリオンについては淀みの建築というのを掲げていらっしゃいますね。この細胞膜のようなものに覆われた形というイメージなんだそうですけども、教えていただいてもいいでしょうか。
はい、1970年の万博はですね、まあ、巨大なそのアメリカ館とかソビエト館とか日本館も桜の花びらのようなすごいパビリオンを作ったんですね。で、6400万人もの人が訪れた、まあ、一大お祭りだったんですけれども、半年行って太陽の塔以外のパビリオンを全部解体して壊されてしまったわけですね。で、今回の2025年の万博も半年間の退去を予定しているんですけれども、やはりこのサステナブルなことを目指す時代、 SDGs が叫ばれている時代にはですね、できるだけこの環境に負荷をかけない、あるいは建築資材を使うんですけれども、何かこう再利用できるような形で、まあ、一瞬形をなすんですけれども、それはやがてまた散らばっていって再利用されたり環境に変えるっていうふうな、そういった配慮が必要なんじゃないかなということが、やっぱり建築していく上で福岡チームの中で議論になりました。そこで生命体を真似するといいますか、生命の在り方を模倣するという意味で、我々の体も食べ物という形でさまざまなエネルギーや分子原子を取り入れつつ、一瞬自分自身の形を作りますけれども、また環境に散らばっていくわけですよね。ですから同じように生命体が分子や原子、あるいはエネルギーの淀みのようなものであるということと同じように、建築物もより生命化したもの、つまり一瞬建築資材はそこに集まるけれども、半年後にはまた環境に帰っていくような、そういったものを目指しています。それから形自身もですね、生命の在り方を模したようなものにしようということで、細胞膜のようなですね、薄いトンボの羽のようなものに覆われて、ふんわりそこに一瞬トンボが止まってるような感じでパビリオンを作り、中は巨大な空間にして、そこに展示物を置いて、会期が終わるとまたそれぞれの場所に戻っていく、そういうふうな環境に優しい建築を目指しています。このパビリオンを体験していただくとですね、自分が大きな地球環境系の一員であり、絶えずその中の流れの中の淀みであるっていうふうなことを、方丈記の冒頭にあるようにですね、行く川の流れは絶えずして 元の水にあらずというようなことを感じてもらうというのを目指してるんですね。ですから私のパビリオンはどちらかというとそのフィロソフィー思考、つまり生命哲学、このまあコロナに悩まされている現在、そのポストコロナにどういうふうな生命哲学を持てばいいかということを提示したいと思ってるんですね。で、そのポストコロナの生命哲学は動的平衡の生命観、つまり利己的遺伝子論みたいなものが20世紀の生命観として喧伝されていて、生命体というのは自分の遺伝子をとにかくコピーすることだけが目的であり、生命体というのは遺伝子の乗り物であるみたいな考え方が流行った時代がありましたけれども、やっぱりその生命体というのは利己的なものではなくて、どちらかというとその常に他者と相互作用しながら何かを与えつつ何かをもらうという利他的なあり方、それが生命のやっぱり本質だなっていうふうに考えたいわけですね。それがポストコロナの生命哲学になると思います。つまり利己から利他へということになると思います。
わかりました。福岡先生にとってこう万博っていうのはどういうものかというのを伺いたいんですけども、この万博の意義というのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、万博もまあオリンピックのように何年かに1回行われるある意味でお祭りなんですけれども、文化や文明をですね、もう一度考え直すための祭典、そして未来をもう一度考え直すための新しいビジョンをみんなが共有するためのイベントだと思います。ですから万博の意義というのはですね、今後どういうふうに人間が生きるべきかというビジョンを共有する、そういうお祭りになるべきだというふうに思っています。エキスポ70が大阪で行われた、それがもう一度55年後に再現されるわけですよね。それはちょうど1964年に東京オリンピックがあり、その後エキスポ70があった。それと同じように今回も2020年、まあ実際には21年に行われたわけですけれども、オリンピックがあり、それに引き続いて間もなくまた万博があるという、ある意味で50年前の再現の形をとってるわけですね。ですから1970年のエキスポ70が大阪で行われ、たくさんの人がエキスポ70を楽しんだということをですね、踏まえてもう一度大阪で次の未来に向けて何が言えるかっていうことがとても大事な意義になってくると思います。そしてそれは何かというと、1970年の万博のテーマは人類の進歩と調和ということだったんですね。でもこの岡本太郎の太陽の塔に込められた岡本太郎の叫びは、人類は進歩も調和もしてないじゃないかというある種のアンチテーゼだったわけですよね。しかし私たちはそのことを忘れがちになって、以降の50年を過ごしてきて、今もう一度振り返ってみると、やはり人類は進歩も調和もしてない、むしろ現在の世界を見てみると停滞と分断が進んでいて、戦争まで起きてしまってるわけですよね。そうするとやっぱり人類はどういうふうに次のビジョンを持つべきかということを考え直さなければいけない。そして停滞と分断を乗り越えるような利他的なビジョンというものが必要になってきて、それがみんなで共有できることが実現すればですね、それがあの万博の成功ということにつながっていくと思います。
はい、先生、今あの準備は順調に進んでますでしょうか。
はい、大変ワクワクしながらですね、計画を進めています。でちょうど基本設計というものがほぼ終わってですね、それはどういうパビリオンにするか、そしてそのパビリオンの中でどのような展示をするかという基本部分のアイデア設計というものがほぼ終わりまして、これがいよいよあの実施設計という、実現に向けて実際のあの建築する人を選定したり、さらに設計をブラッシュアップしたり、それから具体的にどのように展示を作っていくかという実施段階に、まあ、今年から来年にかけて移行するわけです。ですからいよいよ具体的に動いている、まさにその渦中にあるので、まあ、大変あの忙しくしているんですけれども、同時にですね、実現に向けてとてもあの高揚した気分になっています。
わかりました、まあ、非常に楽しみですね。今日は貴重な話どうもありがとうございました。ゲストは大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサー、青山学院大学教授福岡伸一さんでした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ皆さん楽しみにしてください。
日経プレゼンツ、描こう未来へのデザイン、大阪・関西万博に向けて。さて、
大阪・関西万博は海上に浮かぶ人工島夢洲で開催され、海の環境を意識するロケーションです。この海の環境問題を万博で考えようと行動するのは、ヤシの実洗剤でおなじみのサラヤのサラヤ雄介社長です。サラヤ社長が理事長を務める NPO 法人ゼリジャパンでは、ブルーオーシャンパビリオンを出展するということですので、万博への思いを津川編集局長にインタビューしていただきます。
万博の大きな柱となる民間パビリオンについてゲストをお招きしました。特定非営利活動法人ゼリジャパンのサラヤ雄介理事長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サラヤ理事長はヤシの実洗剤など環境に優しい家庭用品を手掛けるサラヤ、カタカナのサラヤという会社の社長でもいらっしゃいます。早速ですが、ゼリジャパンのゼリ、ZERI の略語のようですけども、どのような意味でしょうか。
はい、ありがとうございます。ゼリーは食べ物のゼリーじゃなくてゼロエミッションリサーチイニシアチブの略なんですね。で、この理念というのは自然に習えというので、まあ、自然界を見るとですね、廃棄物ってないですよね。誰かの廃棄物は誰かに利用されて、全体としては自然としてリサイクルというかサイクルがうまく回っていますと。こういう自然の知恵に倣って我々もやっぱり廃棄物ゼロの社会を作る、そのための産業連環とか廃棄物を出さないシステムとかを考えて実行しましょう。ですのでゼロエミッション排出リサーチ研究して構想しようというのがゼリーという団体です。
ゼリジャパンではそのブルーオーシャンイニシアというのを手掛けてらっしゃいますけども、これはどのような内容なのか、さらに理事長の方からご説明いただけますでしょうか。ま
あ、今のですねゼリーの理念から言うと、今海洋汚染ってすごいんですね。で、だいたい年間850万トンのプラスチックゴミが海洋に流れてるというふうに聞いております。その中にはですね、まあ、陸上から流れてるペットボトルや産業廃棄物もありますし、また漁業関係のネットとかですね、浮き玉とか泥箱とかこういうものもあります。結局年間850万トンも海に流れていると、2050年にはですね、海の生き物よりも排出されたプラスチックの量の方が多くなるというね、試算もあります。ですので、まあ次世代にやっぱりきれいな海をゼロエミッションで残していくというね、ミッションを、これはまあ市民団体とかクリーンビーチとかいろいろやってらっしゃるんですけれども、まあ、産業界にも一緒になってですね、やはりきれいな海を残していく。なおかつやっぱ海というものは広大な資源があるので、これを持続可能に上手に活用するやり方を意識して作っていきませんかというので、企業グループをですね作る、こういうコンセプトに賛同される企業、これはサラヤだけではなくてですね、いろんな企業にご参画いただいて、ブルーオーシャンイニシアチブというですねグループを作っていこうというのがこの考え方なんです。
大阪関西万博の民間パビリオンの出展者となったわけなんですけれども、どのようなパビリオンになるのかということをお尋ねしたいと思います。まずパビリオンの建物なんですけども、かなりユニークなものを考えてらっしゃるようですね。
そうなんですよ。ゼリジャパンが出展者というの、 NPO がね出展者ってまあおかしいと思うんだけど、まあ、サラヤの方が分かりやすいですけど、サラヤも先ほどのブルーオーシャンイニシアチブの一員で、これからまあこういうことに賛同する企業をね、万博までにぜひ何十社か参加していただきたいと思って今運動を始めてます。で、パビリオンはブルーオーシャンというパビリオンでですね、これは建築家の坂茂さんが建築プロデューサー、これは2000年に紙のパビリオンとかね作ったハノバーの環境万博人です。だからプロデューサーは原健也さん、日本デザインセンターで、この方もですね、まあ万博のロゴの審査員も兼ねてるようなこういう方ですけど、で、どんなパビリオンか、これはですね、真ん中小さいドーム、おまんじゅうですね、大きなドーム、それからまた小さいドームと3つのおまんじゅうひっつけたような形してますが、真ん中のドームはですね、今日本で初めてカーボンファイバーを使った構造物のドームを作ります。で、一番初めの小さなドームは紙で、3つ目は竹、紙、カーボン、竹と組み合わせたですねドームで、その中に展示をします。最初の A ドームっていうかは水の不思議さとか、これを表現する。 ビードームは誰も見たことのないような映像表現を原健也さんがまあ計画して、でシードームはですね、もうちょっと企業とか各自治体とか、例えば世界のある国、海の島国とかですね、こういうところに活用していただいて、それの展示をまあ日替わりとか週替わりでやりながら、また外とはですねビッグビジョンでつながるような、またちょっとした海の美味しい食べ物ね、あんまり本格的だと滞留するので、ちょっとした食べながらスムージー飲んでいただいたりとかするような、こういう ABC というパビリオンになってます。
シンポジウムなどのイベントも計画されているようですね。
外とも連携しながらやろうということになっているので、まあ、海の美味しい食べ物シンポジウムとかですね、海のやっぱりこうね、きれいにするシンポジウムとか、新しいこうビジネス提案のシンポジウムとかね、こういうものはこれからやっていきたいと思ってます。
日経新聞もブルーオーシャンイニシアティブの理念に賛同してフォーラムを立ち上げて情報発信をすることを計画しています。大阪・関西万博を機会に海洋の環境を守り、持続可能な世界を作るという意識が広がることを期待しています。
はい、日経新聞さんもこの間ですね、リズボンで国連海洋会議にもう役員の方から始めですね参加していただいて、ゼリージャパンからも3名参加させていただきました。やっぱり国際的にも発言をですね、やっぱりどんどんしていくというね、我々もですねブルーオーシャンフォーラム、ブルーオーシャンイニシアチブ、ブルーオーシャンパビリオンと3部作でですね万博まで活動を広めていきたいと思ってます。海はですね万博まででキレイになるけど、決してそんな何万優しいもんではないので、特にアジアの汚染が多いんですね。これやっぱりこう協力しながらですね、太平洋をきれいにしていかないといけないというので時間かかります。まずは2030年の SDGs 持続可能な社会の作るためのゴールの目標まで、それからそれビヨンド2030とか、これはフォーラム等も通じてですねポリシーがいろいろ出てくると思いますので、我々もそれに追随してビジネスでソリューションを作っていくということをやりたいと思ってます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
特定非営利活動法人ゼリジャパン理事長の皿谷悠介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にエンディングです。大阪の本木さんのお話、そして空飛ぶ車を開発する金子さん、プロデューサーの福岡教授、そして皿谷理事長、また日経の記者の方のお話を通じて、2025年大阪・関西万博は先端技術を集めた未来の実験場、展示の場だということが分かりました。
今世界では新型コロナで命の大切さが再認識され、また地球環境の保護に向けた取り組みが求められています。大阪・関西万博が地球規模の、そして人類共通の課題に対してどんな解決策を示すことができるか問われています。
はい、その大阪・関西万博は大阪市の夢洲で2025年4月13日から開かれます。
ワクワクするような歴史的なイベントになることを期待しています。日経新聞では開幕に向けた動きを詳しく紹介し、大阪・関西万博が目指す未来社会像について報道してまいります。引き続きご注目ください。
それではそろそろお別れのお時間となりました。明日からポッドキャスト配信もあります。
日本経済新聞大阪本社編集局長の津川悟と
辻瑠奈でした。ありがとうございました。日経プレゼンツ描こう未来へのデザイン、大阪・関西万博に向けて、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。